相馬の自宅は金沢の南部にある。何をするにしても、車が必須の金沢において、彼はまだそれを所有していなかった。運転免許は持っている。車もその気になれば買えるくらいの蓄えはある。しかし、車を所有するには金がかかる。ガソリン代はもちろん、毎年課税される税金、任意保険。相馬の場合は駐車場代というものが別途加算される。自宅には彼の車を止めるスペースが存在しないためだ。仮に相馬が車を持ち、それで通学をするとなると、自宅の駐車場代、そして学校付近の駐車場代が必要になる。車は金食い虫だとはよく言ったものだ。相馬はこれらのコストを考えて、当面の間は車を所有しないことにした。そのため彼の交通手段はバスか自転車だった。相馬は北陸新聞テレビを出て、高林坊付近をぶらぶらと歩いていた。18時半を回り、ようやく日が沈み出した。低くなり始めた太陽の光が、高林坊のビルに照射し、多くの日陰を作り出している。街路樹の葉が風によって時折そよめく。日中よりも心地よい外の環境のため、相馬の足取りは軽かった。思いがけず、黒田から食事代として2000円をもらってしまった相馬は、せっかくなので誰かと一緒に食事をしようと考えた。まず彼の頭に思い浮かんだのは、昨日コミュへ一緒に行った長谷部である。黒田というテレビ局の記者に目をかけられ、仕事も依頼された。それも長谷部がコミュに誘ってくれたからである。せめてもの礼としてこの2000円を還元しよう。そう考えた相馬は長谷部に連絡した。しかし、あいにく彼は先約が入っていたようで、また今度ということになった。
このまま帰っかな。
高林坊から柿の木畑を通過し、気がつくと美術館にいた。相馬は円形のその建物の中に入り、あてもなく歩いた。連日盛況に沸くこの美術館は、交流ゾーンと展覧会ゾーンの2つのスペースがあり、土曜19時の現在でも、展覧会ゾーンは開かれており、多くの来場者が行き来している。相馬は有料である展覧会ゾーンは避け、交流ゾーンといわれる無料の場所を歩いた。彼は天井がないため、夕焼け空がトリミングされたように見える、なんとも不思議な部屋に入り、天を仰いだ。気持ちが良かった。しかし、この気持ちが良い時間は瞬時に終わった。彼の名を呼ぶ声が聞こえたからである。相馬は声が聞こえる方を向いた。
あれ、京子ちゃん？
部屋の入り口からこちらの方に向かって手を振っている女性がいた。紺地に白の線が入るボーダーに、オレンジのマキシスカート。生地感がそう見えさせるのか、女性らしい体の線がはっきりと見える。ショートカットの彼女は相馬の横に座り、肩にかけていたバッグを重たそうにベンチに置いた。
何やっとるん？ 何言って、ぼーっとしとるだけや。バイトの帰り？ほうや、京子ちゃんこそどうしたん？バーゲンの帰り。この7月の盆の時期から、アパレル各社は夏物のバーゲンセールを繰り広げる。金沢では、香林坊、立町、金沢駅周辺にアパレルショップが集積しており、ファッションに関心を示す層はこの辺りを大きな買い物袋を担いで移動する。ファッションにあまり関心がない相馬は、それらの人々がバーゲンという限定期間に熱狂する様を冷めた目で見ていた。
何かいいもんあった？
相馬はとりあえず社交辞令的に京子に尋ねた。しかし彼女の手にはアパレルショップの買い物袋は存在しなかった。
出るの遅かった。夕方から街に出ても何もいいもんないわ。
今日は初日やろ。
初日でお目当てのもんなかったらもう何にもないわいね。
そんなもんかね。
そんなもん。
相馬と京子は近所に住む幼なじみである。小学校から大学まで二人は同じ学校にいた。年を経るに従って人間関係というものは変化する。幼い時に親しかった間柄も周囲の友人関係によって疎遠になったりするものだ。この二人にもそういった期間は少なからずあった。しかし高校時代に同じ部活動に所属することで変なわだかまりは解消された。むしろその高校時代がきっかけで京子は相馬に対して特別の感情を抱き始めていた。しかし幼なじみという関係性が彼女の気持ちの告白を妨げ今日に至る。
どうけ今日のファッション。
どうけって、先ほど遠目に見た時に随分と体の線がくっきりと見える服装だと思った。改めて間近に京子を見るとふっくらと盛り上がった胸のあたりは、トップスが薄手の生地であるためかその先の下着まで見えそうであった。
何ジロジロ見とらん？
別に。なんか今時やね、あまねは本当にむっつりやね。京子は弾薬では人気者だった。無理もない。世間一般では可愛いともてはやされる顔立ちだ。それでいておしゃれ、愛嬌もある。高校時代は相馬と同じ運動部であったので体つきもスリムである。単なるアスリート体型というわけでなく、女性らしい部位はそれなりに発達している。モテないわけがない。相馬はいつも友人に京子を紹介してくれと言われる。何度かセッティングを試みたが、京子が頑として断るためそれは実現していない。そんな人気者の京子の気持ちに相馬は気づかないのだろうか。いや、気づいている。相馬にとって京子は大切な人間であるには違いない。しかし彼女と同じく幼少期からの付き合いのため、どうもその手の感情表現ができないのである。相馬も京子も抱く感情は同じであるが、これといった機会に恵まれず、ずるずると現在を迎えている。
男の気引くような格好してどうすらん。
別に気なんか引いとらんよ。私が着たい服着とるだけやわね。
ほら、好きな服着ると気分上がるやろ。 そんなもんかね。
京子となんだかんだと話しているうちに20時近くになった。
京子ちゃんは今から家に帰る？
うん。
ほんなら一緒に帰っか。
二人は立ち上がり、最寄りのバス停に向かった。
あまねさ、コミュって知っとる？
え？
なんかね、いろんなことを議論するサークルみたいなもんらしいんやけど、友達から誘われとるんや。
昨日のコミュの光景が相馬の頭に浮かんだ。他人の意見を受け入れるだけの実りのないイベントであるということを京子は伝えられているのだろうか。
京子ちゃんは SNS とかやっとらん？
SNS？
そんなん付き合いだけやわ。私あん中でいろんなやりとりするの嫌いね。わっつらのことばっかり書いとるし、私はそんなに友達に伝えたいこともないしね。
あ、そう。
ちょっと言い方は悪いけど、気持ち悪い感じもするげん。そのコミュってとこは、その SNS をリアル世界に落とし込んだようなとこやわ。
何？天音は言ったん？
昨日、長谷部に誘われてんで。
ああ、でも勘違いせんといて。俺は SNS も何もやっとらんし、京子ちゃんと同じように上っ面の付き合いとかもめんどくさくて大嫌いやわ。
ほんなら、なんでそんなとこ行ったん？
岩崎の様子が気になったなんて、彼女の前で言えるわけもない。
なんちゅうか、ほら、普段誰とも話せんがに、そういうところに積極的に参加する人間って、ほら、興味ちょっとあるやろ。それをちょっと観察しに行っただけや。
誰それ？バスの座席に二人並んで腰をかけ、目を合わすことなく、ただ正面だけを見ていた相馬だった。しかし、この京子の声を聞いた瞬間、隣を見ずとも彼女の心は穏やかでないことは明らかに分かった。別に相馬は岩崎に特別な感情を抱いていない。純粋に岩崎のような孤高の存在がなぜコミュといった団体に出入りしているのかを知りたかったのである。だからといって、ここで京子の前に岩崎の名前を出すのは得策ではない。自分に気がある女性の前で別の女性の名前を出すのは得策とは言えない。変な誤解を招くと、後々面倒くさいことになる。
長谷部がね、気になる女の人がおるんやって。
長谷部くん？
あの人、女の人ならみんな気になるんじゃないが。
ああ、まあ、そうそう。そうそうそう、はいはい。
私の友達にもあの人と付き合った人おるよ。
私にも声かけてきてんよ。
キモい。
いや、まあ、その長谷部がだよ。
とうとう本気になったんやって。
じゃあ何？私の友達とかは遊び合ったっていうの？
いや、そんなんじゃないって。
相馬は長谷部を引き合いに出し、名誉を傷つけていることに心の中で許しを請うた。確かに長谷部の女性遍歴は目に余るものがある。しかしそれはすべて彼が悪いということではなく、彼という男と付き合うことを選択した女性にも一定の原因がある。何でもかんでも誰かを一方的に悪者にするのは良くない。長谷部が何かの虚言や謀略を使って女をもてあそんだというなら非難されるべきだろうが、彼はそういった卑怯な真似はしない。相馬は京子が抱く長谷部の誤解を解くことに不審した。
で、その長谷部君がご就寝な人がコミュに出入りしとるん？
うん、そう。そうねんて。でも、自分一人じゃ心細いから一緒に来てくれって言われてさ。俺も端っこの方で見守ったってこと。無口で誰とも関わり合いがなくて、それでいて美人。そう言ったら岩崎さんしかおらんがいね。
当たり。
そうか、岩崎さんか。妙に納得したような表情で、京子はうなずいた。
どうしたん？
いや、コミに誘ってくれた友達ねんけど、工学部の子ね。
うん。ほんで？
工学部に下妻先生っておれんけど、その子あそこのゼミ生ねん。下妻ってあれ、そういや、原子力かなんかじゃなかったっけ？
そう、ゼミ室で資料を探しとったら、身なりは地味やけど、ずいぶん綺麗な人がそこに入ってきたんやって。
ほんで先生のそばに寄ってなんかひそひそ話して、私の友達とは一言も喋らんとすぐに帰ってったんやって。そしたらさっきまで黙って本読んどった下妻先生が、友達になんか最近元気ないぞって言ってきてんて。
へえ。ほんで？
その友達最近彼氏と別れて確かに落ち込んどってん。ほんでそのことを先生に言ったら、少しは心が楽になるかもしれんって言って、コミュー紹介してくれてん。その子が言っとったんやけど、あの時の女の人キャンパス内で見たことあるって言っとったから、ひょっとしたらそれが岩崎さんなんかもしれんね。地味で社交性がないけど美人、キャンパス内で見たことがあるその女が来た途端コミの話題、
ありえるね。
でも岩崎って法学部やろ。あいつなんで工学部なんかに出入りするんかね。しかも原子力やろ。関係ねえがんや。
ねえねえ天音、なんか岩崎さんってとこがちょっと面白くない？
面白い？天音の言うこともわかるよ。
孤高の美女が特定の場所で積極的に人と交わっている、
なぜだか知りたいって。
あ、おう、
ちょっと私らも潜入してみんけ。
あ、なんか面白くない？探偵みたいで。
相馬は翌週のコミの会合に潜入するつもりだ。
参加者からの声をいろいろと聞き出したい。しかし初対面の人間からそうやすやすと話を聞くことはできるだろうか。
おそらく一緒に行くであろう長谷部は岩崎しか見ないだろうから、彼からの感想といったものは期待できない。
できればせっかく行くのだから少なからず成果が欲しい。となれば京子が一緒に行ってみないかと言ってくれるのは第三者の感想を手に入れることができるということで、非常に嬉しい話ではないだろうか。
行く？
うん。
自宅近くのバス停で二人は降り、そこから5分ほど歩いたところで足を止めた。京子の自宅前である。京子の家には一台の軽四が助手席側を建物に吸い付かせるように横付けされ止まっていた。最近買い替えたのか新車であった。京子の話によると、彼女が大学生になり、親の手を煩わせない年になってからというもの、母は趣味であるドライブを時々しているらしい。もちろん一人ではなく友人と一緒である。県内外のいろんなところへ行って当地のおいしいものを食べたり、買い物をしたりと結構充実した日々を過ごしているようだ。京子の母は専業主婦である。彼女が外出して遊びに使う金はすべて旦那の稼ぎによるもの。日々の生活費を切り詰めて、旦那が400円の弁当を食べているにもかかわらず、奥方は気の知れた友人と2000円のランチを食べていると世間では皮肉があるが、京子の家はまさしくこれなのか。
相馬は京子の父についても尋ねた。
だっていつもおらんもん。しょうがないがいね。
まあたまに家におるって思ったら自分の部屋で望遠鏡を覗いて鳥の観察とかしとし。
ああなんかそんなこと言っとったね。
でも今日は久しぶりにあの人と少しだけ話してあげっかな。父親のことをあの人呼ばわりする京子を見て相馬は彼女と父との距離を感じた。あまりこれ以上立ち入らない方がいい。そう考えた相馬は家の中に入る京子を見届けた。彼女の家にかかる表札には片倉の文字が刻まれていた。
この前通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。